コラムです。赤井は自然テクテク通信第2回。吉井高原コレサト森林公園コレサト。赤岩市の北西端、海抜400メートルほどの吉井高原に、コレサト森林公園があります。コレサトの血洗いの滝から、三崎町の本山寺に至る山道の途中を南に走ると、やがて高さ20メートルを超えるメタセコイアの並木が目に飛び込んできます。そこがコレサト森林公園です。2002年、平成14年に整備された農村公園で、広さは7ヘクタール超えもあり、池や水の流れもある明るい公園です。海抜も高いので、松枯れも少なく、松林も見られます。山桜やエノキの大木があり、野鳥が好む果実が実る樹木が植えられています。人が利用していない時には、鹿やイノシシ、キツネやテンなども活動しています。公園内の桜の樹皮が剥がれたりしていますが、オスの鹿が角研ぎをした後です。5月から7月の夜には、赤岩市では3箇所でしか確認されていない、ヨタカの鳴き声も聞けます。森林公園では、普段の自然とは異なった、吉井高原の生き物たちに出会えるかもしれません。草刈りが終わった秋から春までの期間が歩きやすくなっており、4月にはシャクナゲの花が美しく、秋には秋組などの果実がなります。カーナビではヒットしませんが、最近ネット地図に掲載されたので、携帯電話で検索することをお勧めします。なお、休憩所と駐車場はありますが、トイレはありません。野外ですが、感染症予防対策などをしっかり整えて、自然に触れてみませんか？情報提供、赤岩市野生動植物調査会、赤岩市市民活動実践モデル事業、環境課からでした。私とあなたの健康第123回。6月は食育月間です。野菜料理、1日5皿を目指しましょう。毎年6月は食育月間。毎月19日は食育の日です。食育は子どもから成人、高齢者に至るまで生涯を通じて対象となります。生涯にわたって健康に過ごすために、食について学んでいきましょう。今回は野菜に注目してみました。1日 350g。これは1日に必要な野菜の目標摂取量です。平成28年、県民健康調査によると、20歳以上の岡山県の野菜摂取量は、男性278.9g、女性253.3g と、摂取目標量の 350g に約 100g 達していない状況です。野菜には健康な体づくりに必要な食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、中でも植物繊維はコレステロールの吸収を抑える。血糖値の上昇を緩やかにする、満腹感の上昇など、肥満や生活習慣病の予防に役立ちます。1日に野菜料理を5皿食べると、350g の野菜が摂れると言われています。野菜を多く食べるコツは、生野菜より温野菜。野菜は加熱することで食品のかさが減り、一度に食べられる量が増えます。レンジで加熱してもいいですね。冷凍野菜を活用。野菜ミックスやほうれん草など市販の冷凍野菜を常備しておくと手軽に食べられます。 野菜ジュースを上手に活用。時間がない時にはジュースで補給してもいいですね。無糖無塩のものを選びましょう。今よりも野菜料理をもう一皿プラスしてみませんか。健康増進課からでした。人権コラム第71回、6月23日から29日は男女共同参画週間。女だから男だからではなく、私だからの時代へ。性別に関わりなく人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会の形成に向け、6月23日から29日までを男女共同参画週間としています。自らの意思により個性と能力を発揮できる活力あふれる社会を作りましょう。配偶者・パートナーからの暴力で悩んでいませんか。配偶者やパートナーなどからの暴力、DV、ドメスティックバイオレンスに関する相談件数は年々増加しています。DV は犯罪となる行為です。一人で悩まず、まずはご相談ください。身近な相談窓口、配偶者暴力相談支援センター、岡山県女性相談所、電話番号086-235-6060、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分。岡山県男女共同参画推進センター、ウィズセンター、電話番号086-235-3310、火曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。DV 相談プラス、電話番号0120-279-889、24時間受付。DV 休日電話相談。社会福祉法、社会福祉法人、クムレ、電話番号086-441-1899、日曜、祝日、年末年始、午前9時30分から午後4時30分。男性相談員による男性のための電話相談。岡山県男女共同参画推進センター、ウィズセンター。電話番号086-221-1270。毎月第2金曜日、午後5時から8時。各警察署でも相談を受け付けています。緊急時は110番へ。問い合わせ先は本庁共同推進課。電話番号は 955-1114 です。共同推進課からでした。人権を考える日常的なポイント第28回。心のバリアフリーと理解を。街を歩くとよく目にする点字ブロック。健常者にとっては何気ないものですが、視覚に障害がある人にとっては、生活していく上でとても大切なものです。しかし、その発祥が岡山県であることは案外知られていません。昭和40年頃、岡山市在住の発明好きな三宅誠一さんによって、世界に先駆けて考案・開発されたものです。三宅さんは大の犬好きで、愛犬を通じて知り合った人が視覚障害者となったことから、何か支援ができることはないかと考え、発明に至ったものです。きっかけは、靴底を通して苔と土の境目がわかるという会話からでした。道路での危険地帯と安全地帯を識別することができないだろうかと、試行錯誤して考案したコンクリート製の塊。それを点字ブロックと名付けました。現在では 世界の150カ国以上で使われている点字ブロックの元となったのです。残念ながら必要性を感じることがない人の中には、その上に自転車や物を置いてしまうという場面を時々目にします。しかしこのブロックはとても目につきやすい色で設置され、歩道や駅のホームで安全地帯がしっかりと確認できるなど、障害のない人にとっても非常に有益なものです。また私たちの生活の中には、誰でも使いやすさをという観点から、目をつぶっていても区別できるシャンプー容器の触覚識別表示、牛乳と他の飲料を識別する切り欠き紙パックなどがあり、その便利さは障害の有無にかかわらず生活をより豊かなものにしています。このように平素は案外気がつかないことを知ることで、障害に対する心のバリアフリーを図るとともに、日々の生活の中での理解と支援は、誰もが住みやすい赤岩の街づくりへとつながっていきます。社会教育課からでした。高齢者の在宅療養第3回。かかりつけ薬剤師薬局を作りましょう。以前にもらった薬が何かわからなくなることや、病院や薬局が閉まっているときに薬のことで困った経験はありませんか？今回は認知度が低いと言われるかかりつけ薬剤師薬局についてご紹介します。これには大きく分けて3つの機能があります。1、一人の薬剤師、一箇所の薬局があなたの服薬状況を管理する機能。薬を安全安心に使用していただくため、処方薬や市販薬など使用している薬の情報を一箇所の薬局のあなた専任の薬剤師がまとめて把握します。薬の重複や飲み合わせのほか、薬が効いているか副作用がないかなど、服用期間を通して継続的に確認します。また薬だけでなく、広く健康に関する相談にも応じます。2、24時間対応や患者さんの自宅や施設で在宅医療を行う機能。休日や夜間など薬局の開局時間外も、電話で薬の使い方や副作用など相談に応じています。また通院困難な高齢者などの自宅に伺い、薬の説明やお薬カレンダーで薬を飲みやすい環境を作ったり、残っている薬を確認したりします。さらに自宅で経管栄養などの医療が必要になった場合は、医師、訪問看護師と連携を取りながら、必要となる栄養剤や医療、衛生材料の提案を行って、在宅療養を支援します。3、医師、医療機関と連携する機能。患者さんに薬を渡した後も、患者さんの状態を確認し、必要に応じて処方医へ情報提供をしたり、問い合わせや提案をしたりします。このようにかかりつけ薬剤師薬局には、薬の受け渡しだけではなく、幅広いサポート機能があります。詳しい制度については、普段通う薬局の薬剤師にぜひ尋ねてみてください。薬のお困りごとについて、きっと力になってくれると思います。一般社団法人岡山県薬剤師会東美支部木下委員、赤岩市在宅医療介護連携推進協議会からでした。これでコラムを終わります。